では一言祈って始めます。天の父さん、今日もどうぞあなたが私たち一人一人に今日与えられている御言葉を通して語ってください。私の毎日の生活の中で、職場や学校や家庭で一人でいる時も誰といても、あなたの言葉が精霊によって私に迫ってくるようにしてください。今日学ぶ一つ一つの御言葉が、またあなたが印象づけてくださるこの言葉が、今週一週間歩む中で思い起こされ、励まされ、慰めを受けていくような学びを私たちにお与えください。私たちの心を整えてください。あなたに向けさせてください。御言葉を分かち合う私に今日もあなたが力を与え、言葉を与え、どうぞあなたの恵みによってここに書いてある事柄を説明することができますように、私をお助けくださいお願いします。今日もあなたに期待します。あなたを待ち望みます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。イザヤの11章と12章です。今日御言葉の中でも出てきますけども、神は私の救いであるということを、今日のこの11章と12章の御言葉から学びたいというふうに思っています。で、まずイザヤの11章に関しては、その、メシアが来られる、キリストが来られる、救い主が来られる、そしてそのメシアについて、キリストについての予言、そしてそのキリストが治めるというその王国についての言葉がこの11章には書かれています。まず1節から5節ですけども、この1節から5節の間に、そのキリストと呼ばれる方、ヘブライ語だとメシアと呼ばれる方が来られる、その方はどのような方なのか、それについて1節から5節まで書いてあります。まずは1節を読みします。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。エッサイの根株というふうになっています。で、この11章のエッサイの根株というのは、10章からずっと続いてきているものです。で、10章には何が書いてあったかというと、そのあまりにもイスラエルが、またユダが神を捨てて、神を離れて、神の警告を無視してしまうので、それで神がアッシリアを起こして、アッシリアがその神の斧としてイスラエルとユダを切り倒したという話です。でもそのアッシリアも高ぶってしまって、その斧のくせに、斧を持っているその神よりも優れたもの、強いものというふうにアッシリアを思ってしまったので、今度は神がアッシリアを切り倒したんですよ。だからイスラエルもユダもアッシリアも結局のところ神に聞き従わなかったので、その切り株のようになってしまったというのがこの10章です。で、その続きにあたるこの11章というのは、このエッサイの根株という言葉から始まってくるわけです。エッサイの根株から新芽が生えるって、新芽っていうのはその根っこが生えて、細いこの新芽が生えてくるわけですよ。で、エッサイという人は誰かというと、ダビデのお父さんです。で、ダビデから始まったイスラエルの、王国というか、イスラエルの王政というのは、もう切り株になってしまって、もうどこに何があるのか、本当にそのダビデという王様が昔いて、ソロモンという王様がいて、その栄華を極めたのかっていうのが分かんないほどに、もう荒れ果ててしまったんですよ。アッシリアによってだいぶやられてしまったので、北イスラエルはもうなくなっちゃったんですよ。南ユダもかろうじて残ってるんですよ。その根株ですよ。そこからダビデから始まったそのイスラエルの王の血筋は切り株となっていたところから新芽が生えてくるんですよ。しかもそのダビデの子孫でユダの王様エコニアという人が出てきます。最後の王様ですけど、この王様はとても悪い王様でした。それで神はエレミアを通して、このエコニアの子供たち、子孫たちというのは決してイスラエルの王座につくことはできないというふうに約束しています。エレミアの22章の30節を見てみると、こう書いてあります。主は言われる、主はこう言われる、この人を、つまりエコニアさんです、王様ね、子を残さず一生栄えない男と記録せよ。彼の子孫のうち一人もダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はいないからだ。 だからエコニアの子供には子孫には絶対に王座に つく人は出てこないというふうに神は言いました。でマタイによる福音書の一章を見てみるとその系図がずっと書いてあります。誰の系図かというとイエス・キリストの系図です。当然このエコニアという人も出てきます。ダビデの子孫だから。でそのマタイの福音書というのイエス・キリストの系図というのはお父さんの、まあ、育ての親ですけどのヨセフの系図です。そこにはエコニアが含まれます。ということはそのヨセフの系図でたどっていけば、イエス・キリストでさえも、イスラエルの王様になる血筋ではないんですよ。神が決してその王様を立てないって言ってるから。でも一方でルカの3章とかを見て、ルカの3章を見てみるともう一つの系図があります。イエス・キリストのそれは誰を経由しているかというとマリアです。母のお母さんのマリアもまた、ユダ族でエッサイまたダビデの子孫なんですよ。でそのヨセフの系図辿ってきたその系図とは違ってで行き着くところはダビデに行き着くしエッサイに行き着くしまたアブラハムに行き着くんだけどもでもそこには エコニアという人がいないんですよ。だからユダヤ人でありダビデエッサイの子孫である正当な血筋としてイエス・キリストはマリアから生まれてきたんですよ。だからお父さんであるそのお父さんのヨセフには全く関係がないんですよ。面白いですね。まあそれだけの話ですけどでもそのエッサイの根株からというのはその全くもう切り倒されたと思って何にも生えてこないと思ったその根株から新芽が生えてきてで若枝が出てくるということです。この若枝というのがイエス・キリストを、まあ、キリストを指します。メシアを指します。若枝というのはヘブライ語を見てみるとネツァーという言葉が使われていて、ナザレというのはナザレツ、ナツリーンというんですけど同じ語源なんですよ。言葉でナツァー、Nのなとつっていうのあのつって音とR の音とナッツァーこれが若枝って意味です。ここで使われている若枝です。でイエス・キリストが生まれ育ったあごめんなさい生まれたというか育ったナザレというのもこのナッツァーと同じ語源です。そしてヘブライ語では、クリスチャンのことをナツリームって言います。だから同じナッツァーっていうのがこう使われているわけです。だからここマタイは3章の23節、すみません、ここは出ないですけど、マタイの3章の23節で、この人はナザレ人と呼ばれるというふうに、このイザヤ書の11章の一節を引用して言っています。だから、若枝というのは、ナツァ、ナザレ人というふうに呼ばれる。マタイはそのように解釈したわけです。だから、イエスは、マリアの子孫で、マリアから生まれてきて、ダビデの子孫、エッサイの子孫で、正当な王位につくその血筋があってそしてナザレ人と呼ばれるにあたるこの若枝と呼ばれるにあたるそのナザレで育ったんですよ。だからもうイエス・キリストという方はもう完璧なんですよ。この2つの予言だけ見てもね。でその若枝には実が結ばれるって忘れられていたこの切り株エッサイの根株から死に絶えたと思われていた切り株に実が結ばれていくんですよ。私たちもイエス・キリスト抜きに実を結ぼうとしても結ぶことはできません。ただの枝だから。でもこのエッサイの根株から神が生やしてくださったこの若枝につながっていさえいれば私たちは豊かな実を結ぶって豊かに実を結ぶって。でも死んだと思われたところから生えてきたんですよ。イエス・キリストが起こされたんですよ。私たちが実を結ぶにはこの方にとどまっていてこの方の愛のうちに神が私のことを愛しておられるイエス・キリストが私のことを愛しておられるこの関係のうちにとどまっていさえすれば自然と実が結ばれていくんですよ。なぜならイエス・キリストは多くの実を結ぶ方だからです。2節その上につまりこのメシアの上にナツァ若枝の上にキリストの上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、死を知る知識と死を恐れる霊である。で、メシアに、キリストに注がれる聖霊のこの7つの性質ですけども、 まあ、聖書では7という数字は完全数です。神がこの天と地を創造したのも7日間です。まあ、6日間で創造して7日目は休まれた。で、1週間というのは7日間あるわけですよ。完全数です。黙示録を見てみると、その7つの封印とか、7つの鉢とか、その7という数字がよく出てきます。だから7というのは完全数です。で、この、主の霊ですけども、この霊の、性質というのも、やっぱりここで数えてみると7つあるんですよ。まずは1つ目、主の霊だって。主というのは、この万軍の主の主、太文字の主、だからヤーウェと呼ばれる、まあ、その父なる神の霊がとどまると。だからイエス・キリストには、この偽りの霊でもないし、惑わしの霊でもない、万軍の主の霊がイエスにとどまっていたんですよ。注がれていたんですよ。また、その霊は知恵の霊だって。知恵っていうのは英語で見ると、wisdom ですよ。箴言でその知恵というのは出てきました。で、その知恵というのはどういうものかというと、知識に基づいて判断し、行動できる力、能力のことです。だから正しいということを知っているだけでは知識です。知恵というのはその正しいと知っている知識、また正しくないと知っている知識を実際のその生活の真ん中で働かせて、もしくは信仰を働かせて、それを適用していく力、行動に移す力、能力のことを知恵と言います。イエス・キリストはこの知恵の霊が与えられているんですよ。まあ、知恵の霊というか聖霊が一つですけども、7つ聖霊がいるわけじゃなくて、7種類の霊があるわけじゃなくて、霊は一つです。でもこの霊というのは7つの性質を持っていて、これが完全な性質なんですよ。で、主の霊が与えられていて、そしてその、知恵の霊、その知恵というのが、その霊によって注がれているんですよ。そして次は悟りです。悟りというのは違う言葉で言うと理解です。ヘブルの4章15節には、こう書いてあります。私たちの大祭司イエス・キリストですは、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。で、イエス・キリストは私たちのことを理解してくださるんですよ。私たちの弱さを理解してくださるんですよ。悟りの霊があるんですよ。もちろんご自分もそのこの肉体を着て地上を歩まれたわけだから、この不完全さっていうのが、罪に引っ張られる、肉に引っ張られる、その性質というのを知っていらっしゃいます。罪を犯さなかったけども、知ってるんですよ。理解があるんですよ。で、精霊の性質の一つには、この悟り、理解というのがあります。他者を理解するんですよ。神を理解するんですよ。理解です。そして次は、計りごと。これは第二版では計りごととなっていて、新改訳では資料というふうになっています。英訳を見てみると、カウンセルです。カウンセルというのは、そのカウンセラー、カウンセリー、カウンセリングのカウンセルです。で、カウンセリングでは何をするか、何をその得られるかというと、そのある物事に関してどのように考えればいいのか、どのようにその自分の知識を適用すればいいのか、どのように計画すればいいのか、それを、考えるための助言をもらったり、忠告をもらったりするんです。それがカウンセリングです。ただ話を聞いてるだけじゃなくてですよ。その助言を受けるんです。どのように考えればいいのかっていうこと。だから、その聖霊という方は、その計りごとの霊、資料の霊、もしくは助言とか忠告の霊ではあるから、その聖霊が私に語ってくださるんですよ。ヨハネの14章26節。イエス・キリストの言葉ですけど、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。聖霊のそのこの計りごと、資料、もしくはその助言、忠告というこの性質を与えていただけると、このイエス・キリストが語ったこと、また御言葉で聖書を通して学んだこと、それを日常生活の中で思い起こしていくんですよ。ああ、そういえばって、この前学んだの、これ学んだなって。こういう時に、自分はもうなんかダメだって、こんな私なんてみんなに何て言われるんだろう、何て思われるんだろう。そういう時に、いや、神が私のことを愛しておられるって。イエス・キリストを与えるほどに、私はあなたのことを愛しておられるって。希望がないような時にも、イエス・キリストに 希望があるんだって。それを思い起こさせてくれるんですよ。それがその聖霊のこのご性質の一つです。五つ目。次はその能力の霊だって。新しい訳だと力の霊と書いてあります。英語も力の霊ですね。で、この力というのはどういう力かというと、なんか超人、ハルクになるわけじゃないんですよ。みんなそうなったらある意味ちょっとは役に立つかもしれない。けどもその、この体の力が強いだけでは、結局は衰えるわけだし、何にもなりません。でもこの力の霊が、神が与えてくださる、精霊が与えてくださるこの力というのはどういう力かというと、神に応答したいという私の中に与えられるこの欲求、願いというのを行う力です。精霊はデュナミスって言うんですよ。このダイナモモーターのように、確実に動き続ける。決して止まらない。ダイナマイトのように、爆発的な力のある力なんですよ。精霊が与える力というのは。使徒の働きの一章の八節。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。イエス・キリストの福音を私たちは知っています。それを信じています。そしてそれがどんなに素晴らしいものなのかということも知っています。味わってもいます。でもそれをじゃあ他の周りの人たちに伝えなさいというときにプレッシャーでしかなかったりします。いやこんな私がこんな無理です無理ですとか、何言っていいか分かんないしもう無理ですとか、いや無理なんですよ。イエス・キリストも無理だって言ってるんですよ。だから聖霊があなた方の上に臨むときにあなた方は力を受けるって、あなたは自分の知恵とか悟りとか頑張りでイエス・キリストの福音を述べ伝えれって言ってるわけじゃないんですよ。私の努力でこれを行えというふうに言ってるわけじゃないんですよ。強制的にやれと言ってるんじゃないんですよ。聖霊が力を与えてくださるって。福音を述べ伝えるには力が必要です。自分がどんなにその福音を本当に喜んでいて、そしてその、楽しんでいたとしても、神に感謝していたとしても、力がなければいけないんですよ。一歩踏み出せないんですよ。私に必要なのは力ですよ。聖霊はそのご性質の一つとしてその力を持っておられるので、神が私に願っておられること、私が神に応答したいと願っていること、それを成し遂げることのできる力を聖霊は与えます。6つ目、主を知る知識の霊。でこの主を知るというのは、新改訳の、まあ、訳ですね。シンプルにヘブライ語とか英語を見てみると、この知識の霊というふうになっています。知識というのは、さっき言ったように、その知恵の前の段階ですけど、何が正しいのか、何が間違っているのか、またどのようにしたら、その善悪の基準を適用、私の生活の中で適用することができるのか。それが、知識の霊です。知識です。物事についての、その判断というのができる。何がいいか何が悪いかということを知っている。どのようにその適応するかを知っている。それが知識の霊。最後は主を恐れる霊です。で意図してですよ。意図するということは自分の、心で決めるんですよ。何を決めるかというと神を恐れるということです。神を恐れるということは神を尊敬して神を誇りとするんですよ。だからその自分のいろんなその考え方とか自分のこだわりはありますけども、神を恐れているのであれば、神が私に何を願っているのか、神が何を喜ばれるのか、神にとって何が完全で神にとって何が受け入れられるのかということをその考えるんですよ。私こう見えても気にしいなんですよ。みんな笑うけど気にしいなんですよ。まあ、ちょっと気にしいじゃないくなりつつあるけど、神のおかげでありがたいことに。最終的にはもう神に従うしかないでしょうというところはあるから。でも気にしいなんですよ。私がその大学生の時にイエス・キリストのことを知って、いや本当にこの方を信じようって決めたけど、友達に言えなかったんですよ。自分が教会に行ってるとか、自分がイエス・キリストのことを信じたとか。大学の卒業式の時に自分の仲良くしてた10人ぐらいの仲間と一緒にいたときに、ある人が私のところにトコトコトコって来て、 おお、千尋、お前は教会行ってるのかって、私のこの友達10人の前で言ったんですよ。私がずっとひた隠しにしてたのに。私は、はいと言えませんでした。気にしすぎて。怖かったんですよ。私はその時の私というのは、神を恐れるよりも、私の友達を恐れてたんですよ。なんて思われるんだろう、なんて言われるんだろう、恐れてたんですよ。でも神を恐れると、神が何を願っておられて、その神にとって私が今やってること、私が言ってること、私のこの生き方、時間の使い方、これは神にとって受け入れられるんだろうかって、そう考えられるようになってくるんですよ。これは何もその御言葉を学んで、その牧師になってとか、そんな話じゃない。そしたらみんな牧師にならないとダメですよ聖霊が与えるんですよ、そのような思いとかその力というのは。聖霊が内側でその豊かにされて、その私の内側に意図して神を恐れて、神が願っておられることをやろうって、やりたいというその欲求を与えるんですよ。私の中から出てくるんじゃなくて、聖霊を通して神が与えてくださるものなんですよ。だから聖霊はイエス・キリストを信じる者誰にでも与えられるんですよ。イエス・キリストを信じたその瞬間に与えられるんですよ。だから私たちみんな持ってるんですよ、イエス・キリストのことを信じたのであれば。あとは求めるだけですよ。与えてくださいって。死を恐れる思いを、意図して死を恐れる思いを、人じゃなくて、周りのものじゃなくて、どうかあなたを恐れる霊を、私にこの性質を与えてくださいって願ったら、必ず与えてくださいますよ。イエス・キリストという方は、人として生まれ、人として生活しました。でもさっきもそのヘブルで読んだように、しかし一つも罪を犯さなかったんですよ。すごくないですか？私、多分一分も持たないですよ。だって、心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、精神を尽くして、あなたの主である神を愛しなさいって言うんですよ。だから私の全てを尽くすことを一瞬でもやめたら、私はその瞬間罪人になるんですよ。私、1分も持つ、その、自信が全くないです。5秒も持たないかもしれないです。よーい、ドンって言われたら、あ、ちょっと待ってとか言って、はい、終わりです。イエス・キリストは、約33年とか、そのぐらい生きたんですけど、一つも罪を犯さなかったんですよ。なぜか、どのようにしてか。いや、だってそうでしょうって。だってイエス・キリストチートでしょって。だって神だから、罪を犯すわけないじゃんって。そんなことないんですよ。イエス・キリストはこの神としての力であったり権威であったり、だって赤ちゃんとして生まれてきたんですよ。神として生まれてきたらもうその時点で母マリアもははーって拝んでますよ。でもこの神としてのその威厳とか意向とか栄光っていうのはものすごいものがあるはずだから、イエス・キリストは人として生まれて私たちと同じような肉を抱えて、弱さを抱えて、生まれて33年なり、35年なり、人によって違いますけど、この地上を過ごして、一つも罪を犯さなかったんですよ。どのようにしたか。イエス・キリストはこのご自分の上に注がれた聖霊のこの7つのご性質が、イエスの内側にとどまっていて、その聖霊の力によって、この地上で一つも罪を犯すことなく生活したんですよ。イエスの人としての生活というのは、神のご性質の現れではなくて、人として完全に聖霊によって満たされて、聖霊によって力が与えられて、神が願っておられるように生きた人生なんですよ。だから、神が完全であるようにあなた方も完全でありなさいというのは、その 100% 無理なことじゃないんですよ。もしイエス・キリストのようにこの7つの聖霊の完璧な性質を身につけたのであればですけど、それがなかったら絶対に正しく歩むことはできないんですよ。神を神とすることもできないし、知識に基づいて判断することもできないし、人を理解したり神を理解することも、またどのように考えればいいのかわからないし、またその神に従うというその力すらないし、神を知るというその知識もないし、神を恐れるということもできないんですよ。どんなに頑張っても私たちの力では神に従うとか神を認めるとか、そういう物事において一歩も進むことできないんですよ。 だから観念早くした方がいいんですけど、私のプライドというのは、いや、やらせてくださいとかって言うんですよ。できないって言ってるじゃんって。イエス・キリストでさえできないんですよ、肉によっては。それを知っておられるので、イエス・キリストはその 100% 聖霊に頼って、 100% 聖霊に満たされて、聖霊の力によって聖霊が与えてくださる良いもので生きたんですよ。イエス・キリストはヨハネの3章の34節、神が使わした方は神の言葉を語られる、神が御霊を限りなくお与えになるからである。無限に与えられてるんですよ。で、聖霊が与えられていさえすれば、私たちはイエス・キリストになっていくんですよ。もしですよ、イエス・キリストが神として人の姿をとってこの地上で生きたんであれば、私たちのモデルとか私たちの模範になることはないです。だって私たち神じゃないんだもん。イエス・キリストを模範にすることできないですよ、もしイエス・キリストが神として生きただけだったら。でもイエス・キリストは人として聖霊の力によって聖霊に頼って生きたんですよ。だからモデルになるんですよ。だからこんな私であるにもかかわらず、肉を着てて弱さを抱えているにもかかわらず、聖霊の力を、聖霊のそのご性質を与えていただくことによって、イエス・キリストのように変えられていくんですよ。常に望みがあるんですよ。私はダメだって、それは分かってます。私はダメです、あなたもダメです。でも聖霊が内側で働いて、聖霊の力によってこの7つのその性質を少しずつ少しずつ与えていただくことによって、求めて与えてもら、与えてもらうことによって、イエス・キリストに私たちがなっていくという話なんですよ。クリスチャンライフというのは聖書に基づいて正しく生きなさいとか、そんな話じゃないんですよ。自分にはできないことを認めて、神が与えてくださるその聖霊に頼って、本当にその求めて神に信頼して歩んでいきなさいという。神は聖霊を私たちのうちに今住まわしてくださっていて、そしてイエス・キリストのように私たちが変えられて生きられるようにしてくださるんですよ。3節、この方は主を恐れることを喜びとするというふうに書いてあります。箴言で私たち学びましたけれども、知恵また知識の始まりというのは主を恐れることですよ。イエス・キリストは、ヨハネの4章の34節、イエスは彼らに言われた。私の食べ物とは、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることです。その神を恐れて、神が願っておられること、神にとって完全で受け入れられることを行うことが、イエス・キリストの喜びだったんですよ。神を恐れることが。完全にその聖霊によって生きると、この神を恐れるということが、神に従うということが、喜びになっていくんですよ。人を許すことも、親切にすることも。私の肉は喜ばないんですよ、決して。許すんですかって、あってこいつこんなに悪いんですよって、あの人は謝ってもいないのに私許すんですかって。今日の修法にもありますけど、7を70倍するぐらい、490回ぐらい許しなさいって同じことですよ、全く同じこと。それぐらい完全に許しなさいって、ここも7と70っていう完全数ですよ。だから完全に許せってことですよ。数えていって399400、よし、これから絶対許さんみたいな、そういう話じゃないですよ。499じゃ、490か489490、よし、これで最後とかじゃないんですよ。完全に許しなさいってことです。喜びというのは愛の先頭バッターですよ。私たちがその愛の実を結ぶときには、愛には喜びがあるんですよ。本当にその死を恐れるというのは、うわ怖いよとか、神がこんなにおられて罰せられたらどうしようという、そういう怖さじゃなくて、神をその敬うということですよ。神に従うことを心に決めるということですよ。そうすると喜びが来るって、神を愛することになるから、そこには喜びがあるんですよ。苦しみじゃなくて、死を恐れること、主に従っていくこと、それは愛であって喜びであって、強制的なものや同調圧力によるものじゃないんですよ。プレッシャーじゃないんですよ。あの人がやってるから、この人が言ってるから、千尋さんがやれって言ったから、そんなんじゃないんですよ。喜びとして湧いてくるんですよ、主を恐れることが。第1ペテロの1章8節と、あれ、あ、これ書いてないのかな、もしかして、あ、こっちだ、すいません。第1ペテロの1章8節と9節、神と主イエスを知り、主を恐れることというのは、そうしていくと喜びとなっていくんですよ。 あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれど愛しており、今は見ていないけれども信じており、言葉に尽くせない境に満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。喜びが与えられるんですよ。どこにいても、誰といても。ますます神と主イエス・キリストについて知っていく必要がありますよ。で、聖霊によってその力が与えられて、その聖霊の与えてくださるその7つの性質が少しずつ備わっていくことを願うべきですよ。3節の後半から5節までお読みします。イザヤの11章。その目の 見えるところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもってよるべのないものを裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。だからこのメシアは、キリストは、正義と公正をもって人々を裁くというふうに書いてあります。見えるところでは裁かない。神と同じですよ。私たちのその上辺を見てるんじゃなくて、神は私たちの心を見るんですよ。社会的弱者であろうと、社会的強者であろうと、キリストは正義と公正をもって裁くんですよ。だから、その悪者にとっては脅威となりますよ。どんなにそのお金を積んでも、どんなにその威嚇しても、イエス・キリストはひるまないから。必ず正義と公正をもって裁くんですよ。どのくらいその真実な方かというと、パウロはそのローマの3章の4節でこう言ってます。たとえすべての人を偽り者としても、神は真実な方であるとすべきだって。かなりすごい過激な発言ですけど。で、神は、誰が、すべての人が嘘をついたとしても、神は嘘をつけない人なんですよ。方なんですよ。すべての人が偽り者だったとしても、神だけは偽り者じゃないんですよ。だからそうやって信じるべきだって。で、この信仰がないと、この理解がないと、そのすべての前提が崩れますよ。だって神は正しい方で、神はその真実な方だって。その前提がないと、いや、私の罪は許すけど、あんたの罪は許さないよとか、あなたの罪は許されるけど、私の罪は許されないみたいになっちゃうんですよ。神はすべての人を愛していると言うけども、ちっちゃく木下千尋を除くみたいな、そんなこと書いてあるとかで自分勝手に考えて信じてるんであれば、すべてのその前提が崩れるんですよ。神がすべてと言ったらすべてなんですよ。神が許すって言ったら許すんですよ。神が愛するって言ったら愛するんですよ。6節から16節、まあこの11章の最後までですけども、というのはそのイエス・キリストが治める、このキリストが治める国というのはどういうものなのかということが書かれています。まず6節から9節までお読みします。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。雌牛と熊とは、共に草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこに置いても、これらは害を加えず損なわない。死を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。で、イエス・キリストがそのこの地上を治めると、動物界が変わっていくんですよ。で、そのイエス・キリストがこの地上にもう一度戻ってこられるという再臨というふうに言ってますけども、それが起こるって将来、おそらく近い将来。で、千年間この地上をエルサレムで治めるというふうに、黙示録の20章に書いてあります。今ここではもう開かないです。バイブルスタディでもうあと3ヶ月ぐらいしたら黙示録を学び始めますけど、その中でも、学んでいきたいですけども、黙示録の20章にこの千年王国についての記述があります。イエス・キリストが千年間この地上を治めるという。で、この千年間地上を治めている間、そのキリストが治めているところでは、そのすべての動物がここによると草食になるんですよ。面白いですね。動物の人間に対する恐怖感もなくなるんですよ。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの上に手を伸べるって。今日子供たちに言おうと思ってるんですけど、草むらに入っていくなよって。最近よくやっぱヘブ見るんですよ。ハブではないけど赤股とか見るんですよ。だからそう言っちゃダメだよって言おうと思ってるけども、いいですね。イエス・キリストが来られて千年治めてる間は入り放題ですよ。 草むらに好きなように、でも今はダメだよって言わないといけないです。創世記の9章、これは2節と3節です。これ長いので2つに分けてるんですけど、創世記の9章の2節と3節、あなた方への恐れとおののきが地のすべての獣、空のすべての鳥、地面を動くすべてのもの、海のすべての魚に起こる。あなた方の手にこれらは委ねられたのだ。生きて動いているものは皆あなた方の食物となる。緑の草と同じようにそのすべてのものを今あなた方に与える。これノアの洪水の後の話です。おそらくこう考えられてるんですけど、ノアの洪水、ノアの箱舟があって、でその洪水が終わる前までは動物というのはその肉食じゃなかっただろうって、また人に対するその恐怖心もなくて、そのここに書いてあるようなことが実際にあったはずだって。考えてみたらそうですよ。だって大きな箱舟の中にライオンもいれば、その鹿とかもいたはずだから、そこでなんかもう食い当てる可能性があるじゃないですか、40日一緒にいるってことは。そういうこと起こらなかったんですよ。でノアたちが動物を、はい、こっち入ってとかっていう時も別に逆らってないんですよ。なんか恐怖じゃないんですよ、怖くないんですよ。でそのような世界ですよ。本来神がこの天と地を創造した時に、神がもともとデザインした世界ですよ。動物、熊によってなんか人間が襲われるとか、そういうの、そういう世界じゃないんですよ。みんな戯れて遊んでるんですよ。危険じゃないんですよ。全てが調和してるんですよ。なんでこれが崩れていったかというと、それ罪ですよ。罪が人間の中に入ってきて、罪がそこの血を全部汚して、そして呪ったわけじゃないですか、罪が。だから罪っていうのはめちゃくちゃ悪いものですよ。まあそうなんですけど。それがその全てを破壊してるんですよ、罪が。でもイエス・キリストがもう一度戻ってこられるときに、戻ってきて、この地上で治めるときには、その創造の始めのようになるって。で、ここの記述によると、その人間が動物を肉として、食料として食べ始めたのもおそらく洪水の後だから。みんなその果物とか食べてたはずです。野菜とか食べて。ローマの8章。これもちょっと長いので2つに分けてあるんですけど、ローマの8章の19節と22節。あ、ごめんなさい。19節から22節。ローマの8章。被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。被造物が虚無に服したのは自分の意志からではなく服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしています。その自然界も待ってるんですよ。イエス・キリストの現れを。木々も動物たちもイエス・キリストが戻ってこられるときに、このもともとの神が創造したその世界に戻るから。で、なぜそうなっていくかというと、9節の後半にあるように、死を知るということが海を覆う水のように地を満たすからだって。みんながその神を認めて神を知るんですよ。イエス・キリストを知るんですよ。だからそこにはその平和があって、そこには和解があって、で、その正常に戻っていくんですよ、世界が。10節、その日エッサイの根は国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の行こうところは栄光に輝く。で、人々はメシアを求めるようになるんですよ。イエス・キリストは旗のように人々の注目の的になります。イザヤの5章の26節、前回もう少し前にありましたけど、イザヤの5章の26節では、その旗というのは、そこでの旗という、神の旗というのはイスラエルに対する裁きの旗だったんですよ。旗を上げてイスラエルを裁きに行くって。でもイエス・キリストが治める千年王国では、イエス・キリストは祝福と救いの旗となるんですよ。めちゃくちゃありがたいですよ。で、国々はイエス、そのメシアを求めてくるって。国々とここで訳されてますけど、ヘブライ語見てみるとゴイームってなってて、ゴイームっていうのは何かというと異邦人ですよ。だからユダヤ人だけじゃなくて異邦人もイエス・キリストを求めてくると。イエス・キリストの行こうところ、つまり治められるエルサレムは栄光に輝くって。11節と12節。その日、主は再び御手を伸ばし、ご自分の民の残りを買い取られる。残っているものをアッシリア、エジプト、 パテロス、クシュ、エラム、シヌアル、ハマテ、海の島々から買い取られる。主は国々のために旗を上げ、イスラエルの散らされたものを取り集め、ユダの追い散らされたものを地の四隅から集められる。そうやってその再びイスラエルを集められるって。ご自分の民の残りを買い取られると。神はそのために再び御手を伸ばすと書いてあります。まあ、その再びだから2回目に当たると思うんですけど、1回目はそのみんなが言ってる、みんなというかそのコメンタリーを書いてる人たちが言ってるのは、1度目はその出エジプトの時だって。出エジプトの時にそのエジプトに囚われてたんだけども、神がその力強い御手を伸ばされて、ご自分の民を買い取ったんですよ。そして約束の地に住まわしたんですよ。現代もそれに近いものがありますけど、ユダヤ人たちがそのイスラエルに帰っていくんだけども不完全ですよ。イエス・キリストが戻ってこられる時には、あらゆる国々からユダヤ人たちがエルサレムに戻ってくるんですよ。イエス・キリスト、神がご自分の民を、もちろんそのイエス・キリストを信じる者たちも引き寄せてくださるから。13節から最後16節。エフライムの妬みは去り、ユダに敵対する者は断ち切られる。エフライムはユダを妬まず、ユダもエフライムを敵としない。エフライムというのは北イスラエルですね。彼らは西の方、ペリシテ人の肩に飛びかかり、共に東の人々をかすめ奪う。彼らはエドムとモアブにも手を伸ばし、アモン人も彼らに従う。神は、ごめんなさい、主はエジプトの海の入り江を干上がらせ、またその焼けつく風の中に御手を川に向かって振り動かし、それを打って七つの流れとし、靴履きのままで歩けるようにする。残される御民の残りの者のためにアッシリアから王子が備えられる。イスラエルがエジプトの国から登ってきた日にイスラエルのために備えられたように。そうやってユダとイスラエルは一つになると、ダビデとソロモンの時代のように、偉大な王様がその治めていた時のように、イエス・キリストはダビデよりもソロモンよりもはるかに素晴らしい方だから、完全にこの聖霊によってそのご性質を、完全な性質を持っておられ、愛を持って治めてくださるんですよ。で、そのメシアの統治に、キリストの統治に敵対する国々はそうやって罰せられると。で、キリストの統治を妨げるものは何一つないわけです、その千年の間。12章というのはその日あなた方は言おうと一節にありますけど、この11章の同じ続きですね。その日というのはキリストが国を治める日です。だからこの12章というのはイエス・キリストが治める国で、その統治を喜んで、そしてイエス・キリストを賛美する賛歌です。短いですけど、イエス・キリストは今も生きておられて、私たちのその心を、私たちを治めてくださるんですよ。で、イエス・キリストによって私自身が治められていく、その私の心が治められていく、このキリストの領土が広がっていくのを喜ぶのであれば、で、この12章というのは私自身の賛歌ともなります。そしてもちろんイエス・キリストが戻ってこられる時の賛歌ともなります。一節、その日あなたは言おう、主を感謝します、あなたは私を怒られたのに、あなたの怒りは去り、私を慰めてくださいました。神が私を怒られたのに、その怒りを晒させた。で、賛歌を歌っている人の信仰ですよ。自分に対する神の怒りを感じながらも、私は神に怒られるようなこと、神から罰せられるようなことをしたということを知っていながらも、神がその怒りを晒せたということを信じたんですよ。そしてこのことを神に感謝するように決めたんですよ。神はイエス・キリストをこの世に使わせてくださいました。私の罪のためのなだめの備え物として。第1ヨハネの4章10節。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの備え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。神は私の罪に対して怒っていたんですよ。じゃないとなだめの備え物っていう意味がなくなりますよ。なだめるということは、神が私に対して喜んでたらまあまあまあってなだめないですよ。何をなだめるかというと、その怒りをなだめるんですよ。神は私のことを愛しておられるんだけど、私の罪は憎みます。 私の人格を否定するわけじゃなくて、私の持つその罪というのを忌み嫌います。だからその罪に対して、その罪と私が結託しているそのこの状態を神は怒るんですよ。本来ご自分のものであるにもかかわらず、そのために作られたのに、私がその神の愛に応えないからですよ。罪を持って応えるからですよ。だから怒ってるんですよ。だけど私に対する怒りがあると同時に、神は憐れみ深い方なので、私のことをかわいそうに思ってくれたんですよ。このままいくと私は、あ、その神がね、あ、このままいくと千尋は永遠に滅ぶなってかわいそうだなって、そう思ってくださるんですよ。神ってざまみやがれってそういう方じゃないんですよ。私が神に散々敵対してるのに、その敵対してるがゆえに私が受ける罰というのを、私が受けることを見ると、あ、かわいそうって思うんですよ。それが動機となってイエス・キリストを使わせてくださったんですよ。なだめの供え物として、ここに愛があるって。神のこの十二章を歌っているその賛歌を歌っているものというのは、神が私に対して怒っていたのにもかかわらず、その怒りを去らせてくださったということに感謝してるんですよ。私たちにはイエス・キリストがもうすでに与えられているんですよ。この方にあって、神の私に対する怒りというのは去っているというか、私に対する怒りはイエス・キリストに向けられたんですよ。私が本来受けないといけなかった神の怒りというのをイエス・キリストが受けてくださったんですよ。だから神はその私に対する怒りをイエス・キリストに与えたので、私に対する怒りというのはないんですよ。神は正しい方だから、イエス・キリストも撃って私も撃つってことは絶対しないですよ。倍返しだとかって言って、これだけじゃなんか腹の虫が収まんねえとか、そんなんじゃないんですよ。イエス・キリストを撃ったので、ご自分の愛するものを撃ったんですよ。私が撃たれないためですよ。イエス・キリストを見捨てたんですよ。3日の間、私が見捨てられないためですよ、永遠に。だから神の怒りは去って、私はむしろ慰めを与えられたんですよ。御子イエスをなだめの供え物として使わせてくださって、私に対する神の愛と恵みと憐れみをはっきりと伝えてくださったんですよ。そこに慰めを見つけられるんですよ、私たち。そこにしかないですよ、慰めは。大丈夫というのは、イエス・キリストが私の身代わりとなってくださったから大丈夫なんですよ。私のパフォーマンスにこれが寄ってたら大変ですよ。神に従わなかったら、その神に従っているから、神のことを覚えているから、教会に来ているから、だから神は私を罰しないっていうのであれば、それは大変ですよ。一つもね、休んだら終わりですよ。教会に来なかったら罰せられるみたいな、そんなこと書いてないし、イエス・キリストが受けてくださったからです。だから慰めがあるんですよ。こんな私で大丈夫っていう、その慰めがあるんですよ。二節、見よ、神は私の救い、私は信頼して恐れることはない。ヤハ、主は私の力、私の褒め歌、私のために救いとなられた。見よって、神は私の救いだって、見なさいって、もう賛歌を歌っている人というのは、自分だけじゃなくて周りの人にも救いの神を紹介して、周りの人に対してもこの神を褒めたたいてるんですよ。素晴らしいって、この方は。私の救い、ヘブライ語で読むとイエシュアティです。イエシュアというのはイエスという名前です。私たちがイエスって言ってるのをヘブライ語で言うとイエシュアです。だからイエス・キリストはそのイエシュアって呼ばれてたはずです。ティっていうのは私のっていうその言葉ですけど、イエシュアティ、私のイエシュア、私の救いだって。神は私の救いなんですよ。救いは神なんですよ。神から来るんですよ。私は私の救いじゃないんですよ。私の救いは私から来るんじゃないんですよ。私の努力や私のこの正しい心、良心も私の救いではないんですよ。人のもの、人や他のものも私の救いにはならないんですよ。お金も私の救いにはならないし、健康も私の救いにはなりません。神が私の救いなんですよ。でも根本的な、そもそも論を話すと、 自分がこの救いを得る、救いが与えられる、私が救われる必要があるということを自覚しないと、神は私の救いにはならないんですよ。私が罪人であること、神の前に罪を犯して罪人であって、神は私のことを怒っておられる、怒っておられた、そのことを知っていないと、知らないと、そのことを認めないと、救われる必要がないから、神が私の救いなんていう言葉は出てこないんですよ。そのままでは神の怒りを免れることはできず、裁かれて罰を受けることになるということを自覚してないと。私の生活の必要を満たしてくださる利用価値のある神ではないんですよ。神は私の救いなんですよ。私の経済的な必要、私の物質的な必要、私の健康的な必要を満たしてくださる神じゃないんですよ。神はどのような方かというと、私の救いなんですよ。もしかしたらある人には物質的な必要を神は与えてくださるかもしれないです。もしかするとある人には経済的な必要を満たしてくださるかもしれないです。毎回。もしかすると神はある人にはその癒しを与えて、そしてある人はもしかしたらその死人の中から蘇るかもしれないです。でも毎回じゃないし、すべてじゃない。すべての人に対してではないですよ。すべての人に対して神が平等に与えてくださるのは救いなんですよ。なぜかというと神は救いだからです。私の魂が、私の罪のゆえの罰と、そして神からの永遠の断絶であるその滅びから免れるという救いを神は与えてくださる、与えてくださる方なんですよ。それが神です。祈ったら必要を満たしてくださると、病気を治してくださると、うまくこれでいくはずだとか、この状況を変えてくださるとか、そんなんじゃないんですよ。それもあるけども、一番は私の救いなんですよ。私の魂が救われる、私の罪が許される、そして神の国を相続する、そのためだったら何でも必要なものを与えてくださいます。でもそれと全く関係ないところでは、神は私に何も与えないですよ。不必要だからです。神は私の必要となる、神が私の必要を満たしてくださるのは、私の救いを完成するためにです。私のこの自分の欲求を神に伝えて、私の欲求を神が満たしてくださるためじゃないんですよ。神の欲求を満たすために神は私に必要なものを与えるんですよ。神の欲求とは、私が滅びから救われるということです。この地上でなんかふんふんふんって楽に過ごすっていうことが神が願っておることじゃないですよ。私がどんなに苦しかったとしても、どんなに貧しかったとしても、どんなに不健康だったとしても、この地上で神に期待してイエス・キリストに信頼を置いて、私が死んだ後終わりの日によみがえって永遠の命を私が得るということを神は願ってるんですよ。そのためだったら何でも神は与えてくださいます。私は信頼して恐れることはないって、この賛歌を歌っている人が心に決めていることですよ。神が自分の救いであるということを信頼すると恐れはなくなっていくんですよ。ローマの5章の1節、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。信仰による義だから、その何かしないといけない、自分のパフォーマンスじゃないので、神との間に平和を持てるんですよ。神との平和を持っていれば、恐れることはないですよ。私は神から罰せられることがなく、裁かれることはないし、滅びもないからです。主は私の力で私の褒め歌だって。神は私の救いだけじゃないんですよ。私の力ですよ。私が神を知り、神に従うために弱い私を補って余り余るほどの力の源となってくださる方ですよ。それだけじゃないですよ。神は私の褒め歌ですよ。私の幸せ、私の喜びですよ。イエス・キリストが私の心を本当に治めてくると、この喜びが私を満たすんですよ。神に対する賛美が私から湧いてくるんですよ。私のために神は救いとなられたって励まされますよ。私のためにですよ。他の誰でもない私のために神は救いとなられたんですよ。神がイエス、御子イエスを使わせたのは私のためですよ。あなたのためですよ。あの人のためじゃないです。この人のためでもないです。もちろんそれもあるけども、あなたのためですよ。私のためですよ。主イエスがなだめの供え物として十字架にかかって苦しみを受けてくださったのは私のためですよ。あの苦しみは私のためなんですよ。3節、あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲む。 ちなみにこの3節の、あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲むというのが、マイムマイムの歌詞です。なんていうんですか、あれ。フォークダンスのマイムマイムは、イザヤ書の12章の3節です。そのまんまです。それが歌われてます。マイムっていうのは水、マイムマイム、水。ベ、サソン、喜んで、喜びを持って水を汲もうっていう。それがマイムマイムの、サビです。最初のタッタッタララッタッタッタラのところはこの3節です。あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲む。それを歌ってるんですよ。すごいですよね。イスラエルのその歌謡曲じゃないけど。もうこれなんですよ、そのまんま。歌詞もそのまんまです。救いの泉。ヨハネの4章14節。イエス・キリストがサマリアの井戸で女性に伝えた言葉です。しかし私が与える水を飲む者はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。私に対する救いが泉のように湧いてくるんですよ。救いが。イエス・キリストのもとに私が行くと、イエス・キリストを信じるとその救いが私から湧き出てくるんですよ。永遠の命への水が湧き出てくるんですよ。ヨハネの7章37節と38節。さて、祭りの終わりの日に、終わりの大いなる日に、イエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになります。もしくは、川が、ほとばしって流れ出るようになる。救いの泉というのは、泉というのは、マーネイっていうことです。で、救いだから、イエシュアです。マネイハイエシュアっていうのが救いの泉。つまり、イエスの泉ですよ。だから生ける水の川川っていうのは、私に与えられる聖霊ですよ。この、ヨハネの福音書の7章の39節に書いてあります。それは、後に受ける聖霊のことだって。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストのもとに行くと泉があるんですよ。そこから湧いてくるその水というのは救いの水であり、そして永遠の命への水であり、聖霊なんですよ。それは尽きることがないって。その水を飲めば、つまり聖霊を受ければ、それを飲み続ければ、乾くことが決してないって。聖霊が私にこの聖霊の7つの性質を与えてくださるんですよ。そしてイエス・キリストのように私を変えてってくださるんですよ。聖霊がですよ。私の努力じゃないです。この地上から永遠の命、神との親しい関係、愛し合う関係を味わい、乾くことがないんですよ。神との親しい関係は、日常生活の物質的、経済的、肉体的必要が満たされるところには、本当薄いですよ。ごくごく。神との親しい関係は、私の罪が許され、罰せられないどころか、私が神の子供とされて、イエス・キリストのように作り変えられていて、神の国を相続し、永遠にわたって神と愛し合うという関係にとどまれること。これが神との親しい関係ですよ。最後、4節から6節。その日あなた方は言う。主に感謝せよ。その皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。皆が崇められていることを語り継げよ。主を褒め歌え。主は素晴らしいことをされた。これを全世界に知らせよ。シオンに住む者、大声を上げて喜び歌え。イスラエルの聖なる方は、あなたの中におられる大いなる方。その御業を国々の民の中に知らせなさいって。で、なぜかというと、救いの泉から飲んだ水が心の奥底から湧き出て溢れているんですよ。神への感謝や神の皆、つまり神は救いというイエスという神は救い、その皆を崇める思いが内側で溢れてくるんですよ。イエス・キリストのもとに行って、この泉から、決して尽きることのないこの泉から、聖霊の水を、救いの水を、そして永遠の命の水を飲むと、神への感謝や神への賛歌が溢れるんですよ。そして福音が述べ伝えられていくんですよ。イエス・キリストについての事柄が述べ伝えられていくんですよ。自分自身が福音、この救いを味わって、神への味わってるから、神への感謝と賛歌が溢れてくるんですよ。賛美が永遠の命への水である聖霊がほとばしって力となって溢れていくんですよ。神の恵みを本当に理解したとき、そこから自然と、もしくは当然のようにこのことが起こるんですよ。神を褒めたたえ、 喜びにあふれるという状況が。イスラエルの聖なる方は私たちの中にただ中におられるって。だから大声を上げて喜び歌えって。私たちの内側にイエス・キリストが住まわれてるし、与えられてるし、また聖霊が私たちの内側に住まわれてるんですよ。そのことを覚えて喜び歌いなさいって。今週もいろんなことがあると思います。でも生活の真ん中で神が私の救いであるということを味わうことができますように、確信することができますように、そして喜ぶことができますように、神への感謝があふれるようになりますように、イエス・キリストが私の内で治めてくださっているこの領域が広がっていきますように、そしてこの喜びが私の中ではだけではもうとどまることができなくて、聖霊の力によってこれがあふれ流れていきますように、私の周りに、私たちの周りに神の国が広がっていきますように、神の救いが広がっていきますように祈ります。天のお父さん、あなたが私の救いであられること本当にありがとうございます。私の救いが自分のパフォーマンスや自分の知識や自分の力に偏らないこと本当にありがとうございます。あなたが私の救いとなられ、あなたの御子であるイエス・キリストが私のこの罪のために、あなたが怒っておられたこの罪のために、なだめの供え物として使わされたこと本当にありがとうございます。またイエス・キリストが私のことを私の救いとなられて、私の贖いとなられて、十字架にかかって私の罪を負って、私の罰を全部受けて苦しんで死なれたことを本当にありがとうございます。そのことを信じる信仰によって、私があなたから正しいと認められ、あなたとの関係の中に平和が与えられることもありがとうございます。主、どうぞこの救いをこの1週間どうぞ生活のどこかで味わうことができますように、確信することができますように、そしてその瞬間瞬間であなたに対する感謝と喜びが私の深いところから湧いてくるようにしてください。乾いたのであればどうぞイエス・キリストのもとに行って聖霊を求めて、助けを求めて、聖霊を与えてくださいと、必要をあなたに願って、あなたの愛のうちにとどまっていられるように、あなたの救いを確信していられるように、私があなたを求めていけるように導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。